皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。 IPCC の京都での総会も無事終わりました。で、気候ネットワーク主催のフォーラムも終わりました。これにはたくさん来ていただいて、非常にいい会になったかなというふうに思います。 IPCC の総会に合わせて2050年の脱炭素というようなことがこうね、随分ともう前向きに語られるようになったのかなという、そういうこうね、まあいいこう状況も生まれつつある中でね、温暖化対策どう進めていくかということをこれからも、ずっと発信していきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。気候ネットワークのねフォーラム5月12日に開催をし、まあ本当に満員になってですね、中身もいい、議論ができた。特に、ドイツのね総領事も来ていただいて、ドイツの最新動向をね、語っていただいたりしたんですけども、これまだそれぞれの内容はね、別途伝えするとしまして、まず報道の方からですけども、EU が前進 CO2 実質ゼロということで、ドイツの首相が慎重姿勢を転換してフランスと足並み、産業への打撃抑制が課題だということですけども、 EU が二酸化炭素など温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロにしようと動き出した、フランス大統領が後押しをし、少し慎重だったドイツの、ね、メルケル首相も、検討開始を約束した、災害や貧困の原因でもある地球温暖化に、ブレーキをかける大胆な試みだが、産業への打撃をどう避けるかなど課題もあると。で、目標をね達成できるかどうかではなく、どう達成できるかを話し合うってね、メルケル首相がベルリンで開かれた環境会議で約束をしたということなんですね。ドイツも日本と同じように自動車産業が経済の屋台骨を成しているというところで、温室効果ガス排出大幅な削減、ちょっと慎重な意見も根強いんですけども、メルケルさんは目標達成に伴うコストではなく、何もしなかった場合のコストこそが問題だというふうに強調したということなんですね。で、これパリ協定があって、パリ協定の目標をね、達成するためには21世紀後半の排出ゼロということなんで、ヨーロッパでは温暖化対策を引っ張ってきた、自負もあってよりね、50年ゼロというのが浮揚してきていると。目標を強く後押ししているのがマクロン、フランス大統領でありね、それにこうね、ドイツのメルケルさんがちゃんと、同意したということなんだというふうに思いますけども、なかなかね、これも、何度も紹介しています、スウェーデンのグレタさんね、その未来のための金曜日というデモがね、毎週繰り広げているということで、政治家らに行動を求め続けていると。ドイツでは緑の党の支持率が 20% まで上昇したということなんですね。で、欧州議会ね、選挙でも環境政策も争点の一つになるということなんですね。このあたりが随分とやはり日本と違うのかなというふうに思います。日本でもねフライデーズフューチャーっていうのをやっているんですけども、政治家へのプレッシャーにねなかなか、なり得ないというところがあって、でもヨーロッパではそれがもうね、しっかりと影響力を与え、そして緑の党がねやっぱりこうね 20% 支持率があるっていうのはやっぱりすごく違うなという感じが、いたします。そういう中で、日本なんかもどうしていくかということが求められているんですけども、ヨーロッパでもですね、フランスとドイツだけではなくその他の国をどう巻き込むかということが、求められているのかなというふうに思います。はい。で、今日ね少しメインにお話ししたいのは、週刊の東洋経済5月18日号で、脱炭素時代に生き残る会社というね特集がされています。 これは、毎週、ね、出る、経済誌でありまして、多くの人が読んでいるんですけれども、この脱炭素時代に生き残る会社っていうのは何なんだろうね、コスト削減が進む太陽光発電の、ねことであったりですね、ちょっと目次から紹介をしますと、パート1が世界はこんなに動いてると、ね、洋上風力で先行する台湾であるとかね、世界の金融のことということが、書かれてありまして、パート2は目覚める日本企業ね、この東洋経済が独自アンケートをして日本企業108社の、脱炭素化への本気度ということであったりですね、風力発電あるいは、新電力のことなども、取り上げられていると。そしてパート3がですね、揺らぐ原発の未来ということでね、まあ、脱炭素ということなんですが、まあ、原発がやっぱり脱炭素の、まあ、というかね、それをこう後押ししないよというようなことが書かれているんですけども、少しだけね、これは、まあ、本屋さんで買っていただければいいと思うんですけども、中身を紹介をしていきたいなというふうに思うんですが、やはりそのエネルギーシフトが、まあ、本流となって経済や社会を飲み込もうとしていると、日本の大手企業も再生可能エネルギーの調達に本腰を入れ、脱炭素経営に舵を切り始めたと。生き残りの鍵は何かということで、脱炭素時代に生き残る会社という特集が、されているということです。で、脱炭素経営に向けて動き出す日本企業がね、いくつかありますよ。それから、再エネ電力 100% を意識しているというようなことから、入っていましてですね、コスト削減、低減進む太陽光発電、政府目標の倍の導入が可能であって、脱炭素化の最有力な選択肢であるということなんですよね。このあたり、しっかりとね、価格の低下、なんかシステム価格の低下、ね、住宅用が6割減ったとかね、そういう、まあ、あのデータに基づいて、こう書かれています。で、パート1のね、世界はこんなに動いているの一つの、事例として、洋上風力で先行する台湾、ね、日本に足りないものは何かということなんですよね。台湾は2025年までに 5.5 ギガワット、ギガワット、ね、洋上風力発電を導入すると。それ以降も年間1ギガワットのペースで、導入を進めていくということなんですね。で、まあ、これ人口が日本の2割に満たない台湾なんですけども、まあ、日本のね、2030年の目標と同じぐらい、同じ規模のね、風力発電が入るということなんで、まあ、日本の、5倍以上をね、というふうに考えてもいいのかなというふうに思うんですよね。まあ、台湾は、やはりね、まあ、島国であって、結構安定した、風が、海岸沿いに吹くので、それをね、うまく利用しているんだろうなということで、まあ、この、台湾の戦略脱原発と再エネシフトということをね、しっかりと、やり始めているようなことを、書いています。で、そういう中でですね、洋上風力に期待しているのは日本では秋田県ということなんですけども、やはり曖昧な政府目標がではね、経済効果が限定的ということで、このあたりをね、しっかりとね、まあ、目標を、政府が立てることによって秋田県が、しっかり人口減に歯止めをかけたりね、経済活性化が担えるんだよというようなことあるのかなと思います。で、まあ、そういうのでいくつかある中で、パート2、目覚める日本企業ね、これ東洋経済が主な上場企業150社に、アンケート調査をし、108社から、回答があったということなんですね。まあ、これは本当に、まあ、有名な大企業が、まあ、ほぼ、多いんですけども、電気をどう選んでるか、ね、予想を超えて拡大する、CO2 の低い電力のニーズがあるよということなんですよね。まあ、各社はね、80社近い企業が、太陽光発電など自社での再エネ発電施設を導入を行っているとかですね、まあ、いろいろこうね、電力会社には電気料金の引き下げや、品質確保じゃなくてですね、CO2 排出ケースの低い電力ということが トップとして答えられたということなんですよね。やはり日本の大手企業脱炭素化への意識の変貌ぶりね、やっぱり驚かざるを得ないということなんですよね。まあ、こういうも、アンケート調査する中で気候変動リスクの認識と対応ということで、一つはサイエンスベースドターゲットということでですね、あるんですけども、これは科学が、求める目標を立てているかどうかということが基盤になる、ネットワークなんですけども、そのサイエンスベースドターゲットに9割が前向きだったんですね。ですから、そういうことを、科学が警告することに基づいてそれぞれの企業が、前向きに、考えていると。もうすでに、認定を受けているのが28社、それからまだだが策定をしている、策定を表明している、検討中ということが、あって、もうこれは9割に上るということなんですよね。それから、いろいろこうねあるんですけれども、この気候変動によるリスクに関しても該当もね、非常にほとんどの企業がリスクの大きさを認識しているというようなこともあってですね、日本企業も、舵を切り始めたということなんですね。で、そんな中で、政府に望むこと、石炭火力発電についてどう考えているかということで、回答がですね、気候変動温暖化対策の観点から大幅に縮小すべきだというのが一番多かったんですね。電気料金が安くなるので今後も必要点非常に少ないと、気候変動温暖化対策の観点からやめるべきだっていう、回答もあったということなんですね。政府に望むことということであれば、脱炭素化を進めるべく2030年のエネルギーミックスを見直してほしいっていうのがね、一番多くて、カーボンプライシングを導入すべきっていうのも、多くはないんですけれども、そういうのもあったと。現在のエネルギー政策を進めてほしいっていうのは、そんなに多くなかったということなんですよね。で、こういうこともあってですね、政府に望むことっていうことであれば、エネルギー政策の見直しの要望が多いっていうのが、今回のこの調査から分かった。だということなんですね。特に、石炭火力もね、大きな企業はですね、やめるべきだ、縮小すべきだというふうに、答えているというようなことが、ちょっと驚きでもあるし、当然の、回答であるのかなというふうに思います。で、最後、風力の、生産も撤退をしなきゃいけないだとかね、経産省流の完成市場も危ういよということであったり、世界では脱石炭火力へシフトをしている、このグラフでね、あったりですね、やはり原発は脱炭素化を担えない、実は火力より発電コストが高いんだというね、こういうことも、しっかりとこの中に書かれているということで、ぜひね、手に取って読んでもらえたらいいかなというふうに思って紹介をさせていただきました。はい、世界とともに京都も CO2 実質ゼロ、できるだけ早く達成するということをね、希望を持ちながら今日もお伝えをしました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。